この番組はあなたが望んだ世界の素晴らしさをより鮮明にするため、黎明の時代の人間学を語ります。あなたはどのような世界を想像して生きていますか。第37回、神の捉え方。我はありてあるもの。この言葉をよくお考えください。塾頭利根川直也と作家山口翔の2人がお送りします。
第37回ですけど、第7回のあなたの世界、これをちょっと振り返ってテキストを見ながら、やっていきますね。どうですかこれ先生、テキストをちょっとこれ読み返してどうですか。
ポイントというか、気になる点かな。
はい、わかりやすくね、結構わかりやすく例えて話はしたかなと思うんですけどね、
まとまっとんもんな、
はい、
まとまりはあるんやけども、
ちょっと引っかかってくるというか気になるところが、
気になるかな、ね、今読み返したら、
はい、
ずっと言うとおり、これが間違いとか思わへんけど正しいとも思わへんけど、
ね、
まとまっとないと思うだけで、
ですね、まあ、聞く人によってね解釈もありますけど、こうどういうふうに捉えていったらいいのかなっていった時に、そのテキストのね、その第7回のテキストの1ページ目で神っていうキーワードがね、いくつも出てきてますよね。それをこうどう捉えるのかなっていうところで、
これまあテキストの真ん中あたり、
はい、
全て存在している、
はい、
でそこから我々はって、
そうですね、
そこで神の話をしていく、
はいはいはい、
で、まあ、今言おうとしたのは全ての存在いうのと神いうのと、
はい、
で次のページに行ったら創造主いう言葉も出てくるけど、
はい、
2人の会話の流れとして、全部使おうとやん。
そうですね。そうなんですよね。
会話としては成立させてきっと、
そうですね、
でそれをテキストにして読み返してみたら、ちょっとこの気にはなったん
ですよね。
神というものに対する概念やな。
あ、
神をどう捉えるか。
そうですね、
で本来的には全部が創造主、
はい、
前提として全て存在、
はい、
この言葉がキーワードにあるんやけど、
そうですね、で
この中から神という位置づけ、神をどう捉えるか、
はい、
間違いとか正しいとか、じゃなしにバランスが気になる、聞く人によったら、分かりにくくなるんかなと思えたりする。
そうですね、
人間の思考は全て可能で、はい、当たり前や、
はい、
で人間が考えて10次元以上の神の存在が思考できないなら言うて、まあ5次元6次元 4次元、
はい、
みんな神や言うて、はい、言うてるけど、実際には全てが創造主、そういうポジションなんやけども、神ってここで言うとから、神って言った瞬間に人間対神って別物に捉えていく、そこがちょっと気になったなぁ、
そうですね、
お二人で喋っとうからこれで会話として成立してきとうけども、
まあこれなんで僕も神って言ってしまうかっていうのは、これも先生出会ったぐらいの時にちょうど先生がわし神宣言したんやって言ったでしょ。なんでそこ神宣言って、いや俺は創造主になったから、世界をみたいな話になった時に、あ、神っていうのは先生自分自身が神になったんですねって、神イコール創造主っていう、でそれには我はありてあるもの、我はありてあるものっていうことは存在っていう、だから存在と創造主と神っていうのはイコールなものっていうことで話が進んでしまってるから、 これ多分文字にして神っていう言葉がおかしく捉えられてしまうかなと思うんだけど、うん、先生神宣言これ2年ぐらい前ですか3年ぐらいですか
2年何年前になるの
なんか急にね、うん、ブログで神宣言人間辞めたって言い出したから、
う
ん、
そうそうそう
何のことかなっていうね、うん、たぐらいの時でしたけど、うん、それからあ神やからって、あ、先生神ですね、うん、じゃあ僕も神ですもんみたいな話をするから、うん、神っていう言葉が出てしまうんですよね。でも、あ、ちょっと違うよねみたいな感じから言いたいことは我はありであるものですよねっていう話をして、うん、それは創造主ですよね、うんうん、全てが創造、自分の創造っていうね、うんうん、その創造もあのクリエイトの方の創造でね、うん、だから普通に若手で喋ってるけどこれ聞く人からしたら、うん、ねあっち行ってこっち行ってってなってるけど全て一つのものなんですよね、
うんまあ、気になったのはだから神って言った瞬間に人間と神って分けてないかなと思って、
ね、分けてますからねそう、それ分けてないですからねこちらはね、うん、
こっちは分けてない、うん、もうほぼ同義語でつこうというか、うんうん、同義語なんやな
同義語、まあ同義語だよね、そうなんですよだから、うん確かにね、これ、レメ塾始める前からですもんね、うん、神と創造主と我はありてもの、うんそれから、すべては全て、うん、とか、もうこれ全部同じ言葉ですからね。もうこれ捉えるまで結構時間かかったんですけど。
う
ん、
まあ、文字で言うたら、存在って、存在、すべて存在している。はい、存在というのは、そのを読んだ、これがありてあるものやからね。で、存在って何言うと。それは認識できるもの全てやるって一言で言うたりし
そ
うけど
そうですね、その一言で全部終わってしまいますからね、うんこのテキストにも書いてますけどね
そうで、その認識する、存在を認識する原点は自分自身ですよ、こんだけのことを言うただけやから
ね確かにそうなんですよで、この第7回のそのワンポイントアドバイスにしてもいつも言ってるその第3回奇跡の原点の同じ話っていうんですかね。
同じ話じ
ゃない。本当そうなんですよね。結局認識の話ですからね。
そうそうそう。
ね、そんなもん、そんな感じですよね、これ。
そんな感じやな。
まあ、自分の世界を想像するっていうね。
うん。
その言葉でね。
これを、奇跡の原点。で、今話したこと。
はい、
全て一つのものやって捉えることができたかどうかいうのがポイントやな、
はいは
い、でそれと
そうです、ね、
神と人、
うんうん、
ここは分けてないいうのが、うんうん、今後黎明塾の中で、うん、言葉が出るか分からへんけどこれは分けてない、はい、
そうですね
神も人も
です、ねうん今後も多分このキーワード出てしまうと思うんですよ、うん、普通の会話のね流れにもね、う
んまあ、全てが想像のし、
そうですよね、うん
まあ、大事な中にそれぐらいかな。
そうですね。はい。
一つのものなんや。
はい。
っていう概念を掴んでもらってテキストを読んでもらったり。
ああ、そうですね。
で、第7回をもう一回聞いてもらったりね。YouTube や音声配信したら。
そうですね。
でしたら、多少感覚が違うんじゃないかなと思う。
そうですね。自分自身が神になったぞっていうね。またそれも、説明としては難しいんですかね。
まあ、今のように言うたら、自分自身、まあ、あなたは神です。あなたは創造主。っていうのは、同じことを言うと分からない
です。
ね、あなたは人間いうのも、本質的に言ったら創造主やからっていうのが、奇跡の原点で言うということで、全部同じことです。っていう、そういうふうな関係やね。
まあ、いつも同じ話になってしまってるんですけどね、これね。
それを何回も何回も繰り返して、その概念をつかみ取る。
そうですね。
それが、繰り返しで概念をつかむことが可能やから、
はい、
そのことも最初から言うとおり。
そうですね。
この概念つかまれへん限りは、今の、いろんな社会での幻想に惑うことになる、
はいそうですね、
迷わされることになる
迷わされて揺さぶられてね、自分の世界、まあ、それも自分の世界の想像なんでしょうけどね、
でも時代の変わり目というか、それをもっとその本質を掴んでいったらな、
はい
楽しいもっと楽しい人生というか、
う
ん
うね、
送れるのになって、
ね、
自分らは思うけど
ね、 先生はもう全然心配事とかないですもんね。
ないな。
ね、
うん。何でもええな、いうのは、ね、まあ、答えやし、うん。
周りの人から見たら大丈夫なのか先生とかっていうような、
そうそうそう、
ね、
う
ん、ことはよく聞きますけど、先生自体に本当にね、問題っていうこともないですよね。
ない、
うん、心配すること不安とかって全く先生にはも全くそういうことすらないんでしょうけど、
ないな、
問題っていうのも、うん、僕も先生問題もないに違うかなと思うんですよね、
うん、
よく世間でも不安とか心配はないよ、でも問題は毎日のように起こるよっていう人は結構いますけど、先生からしたら問題すら起きてないかなっていう、周りの人はあの人は問題だらけだなっていうね、
そうそうそう、
心配やわとかね、勝手に先生のことを心配してる人はね、そうそうそう、結構周りにね、
まあ、まあ自分から見たらそれは楽しい、
楽しい、ね、面白い、うん、ですよね、うん、
一般の人の生活以上に課題が大きく、あの人はすごい課題を抱えておられて周りが見えるから、
だから多分その人たちの中の、その人たちの世界の中の山口翔っていう人は多分すごく心配で、
そう、
ね、大丈夫なのかっていう、ね、
大きな課題、問題、
課題だらけの
人間って、問題、課題を抱え
てお
る、
なんかそういうふうにね、想像されてるみたいですけどね、
そう、
先生が困ったなっていうような顔をしてるの見たことないし、
困ってた
ん
やな、ね、
うん、別のね、あのところから今回はちょっと先生困っとんちゃうかなみたいな、そういうね、そういうような話をちょろっと耳にして、うん、今日の収録前に話したけど、うん、全く困ってないというかすごい楽勝やんっていう、
そうそうそうそう、
流れに沿ってそのままいうか、その流れ先生そのまま作ってるやんっていうね、
そうそうそう、う
ん、だから、うん、まあそのね、僕に情報を入れてきた人の世界の中では、うん、山口翔という人はもう本当に問題だらけで、大丈夫かなっていう、ね、うん、心配やなっていう、ね、
前進んだら大きな課題を作っていくんだな、俺は。そういうふうに見えるんやな、周りから、
まあ、私なら ああいうふうに生きていけへんわっていうね、うん、でも全く問題ないっていうね、
うん、ないない、
ね、うん、それも先生のその世界の想像ですからね、
うん、なんか人が見て、あくまでも自分以外の人が見て、問題じゃないと思ったことに対しては、問題だから、問題言うたら問題やな、言葉で言うたら、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほどなって、あ、それは問題、課題やなって思った瞬間に解決したらいいだけのことやから、その解決策というのはだから問題、課題が自分の中でそれを感じた瞬間に解決策というのはもう存在しとる、
ね、そういうことですよね、うん、
それの答えを出すのに早い遅い、うん、遅いだけの、うん、
ですよね、
うん、そんだけの違いやから、うん、
確かに、
でも問題があって解決できるかできんか、うんうん、問題が起こったら解決策ある、これが相対の世界や、うん、
相対の世界ですからね、
うん、困って解決できんわ言うて思ったら、うんうん、できんよ、
できないですよね、
物の名前には俺は問題起こらへんって言うとこから、
うん
うんうん、おのずと答えが見えるんだって、
まあそういうことですね、う
ん、そんだけの答えから、うんうんうん、今のごっつい生きるヒント言うてもだけどな、
そうなんですよね悩みっていうか不安っていうことが拝んだ時点でもその答えは存在しとるからね、
うん、そのことを知っとく、知っとる、
ね、
みんなは問題問題で解決せなあかんってことだから、
山口さん大丈夫なのかなっていうね、でもそれもその人からのエネルギーというか愛的な、ね、ものなんで、うん、マイナスとして取らないしね、それもね、うん、無関心が一番きついなと思いながら、ま、先生の場合は全部プラスですからね、
うん、でその人らが、あの人大丈夫かなって、大きな問題抱えとうな言って、その人らが、これ嫌な、うん、捉え方する人もおるかが分からないけど、うんうんうん、そういう人らは全部自分の壁になってくれとるから、うん、
あ、なるほど、
うん、
うん、
まあ多分それは今一緒だ、俺が何が言いたいか分かったと思うけど、心配してくれる人、うん、その人らがおるから問題解決やな、うん、一般に言う、うん、壁になってくれと、
ね、
助かるん
ですよね、うん、普通に、なんですかね、一般的に言えばそういう人たちがいるからまた楽しいっていうね、
うん、そうそう
そう、
一般的に言うたら、ね、うん、だから心配する人が大丈夫かな、言うて人に言うてくれるから、まあ言うたら敵味方があるとしたらね、
そうですね、
敵対象存在は俺が困っとんやってみんな思っとるから、
そうそう思ってますよね、うん 丸口を言おうがプラスですからね、うん、エネルギーですからね。
そうそう、だから全てプラスに変える、そういう思考
ですよ、ね、
うん、そういう使い方が
ですよ、ね、
できるかできんかの一つの、まあ、
そうですね、
生きる上でのヒントやな、うん、
ですよね、
うん、まあそれが A 悪いはまた別のところにあるん
で、
はい、
そうですね、
なんでそんなに楽に生きとんか言うたら、そういうエネルギーの使い方をするだけのことであって、うん、
自分自身の世界を作る、想像するっていうことはそういう、うん、そういうことっていうね。
で、一番分かりやすいに言うたらな、自分に対する批判的な意見を持つ人が数をこうおるとする。
はいはいはい。
うん。で、陽さんおればおるほど何かした時に評価は高なるんや。
確かにね。
うん。うん。うん、評価低い人が陽さんおることは高くなるから、
ですよね、
そのギャップによってその評価、うんうんうん、あの人、
はい、
うん、すごい引いて思える人が陽さんおることやけども、うん、分かりやすい説明はそうだけやけど、俺はほんまは評価されとうないんやけども、
うん、ですよね、
うん、ないんやけど、評価いうのは分かりやすいから、うん
です、
うん、全く意識されてなかったら、うん、評価も分からへんからも
う、そういうことですね、
うん、批判する人が陽さんおるから、
うん、
その影に対して巨大に見えていくいう現象が起こっただけやから、
うん、そうなんですよね、
ほんまは、
うん、ほんとそうですよね、
うんうん、
今の難しかったんかな
難しかった
まあまあマイナスと取らないっていうんですかね、
あ、
絶対値で取るみたいな、ね、感じやね、
あ、一般的に言うたらそうかな、
う
ん、プラスマイナスという方が悲しいんやな、うんうん、
まあ先生誰の評価もしないしね、
そう、
だから先生の評価もするなと、
そうそうそう
もういつもいつも同じ話でね、説明の仕方というかちょっとこう方向が違うだけでね、結局まあ奇跡の原点と同じ話ですよね、
うん、結果はな、
ね、
うん、だ要は今話した中でも、
ね、
まあ、エネルギーの使い方を言うとんやけど、ね、本来、うん、で人に対して評価せえへんし、
はい、
自分されんでいい、
はい、
でこれは ここが、奇跡の原点に変える、
はい、
うん、全ての存在に対して感謝、はい、これしかないんや、
ですよ、ね、
うん、それは自分の世界やから、
うん
うん、それしかない、自分の世界を一切否定せえへんから、
はい、
もうそれは評価いう概念は俺の中にいらん
ねん。ですよね。
うん。いらんねん。
ですよね。
自分の世界の中で評価することは、うん、自分の世界の中で、これがええや悪いってやったわけやから、
そう
そうね、うん、そんなことせえへん。
そうですね。
うん、全て俺の世界は完璧って、もうこんだけやから
ね。ですよね。
もう分かりやすい言葉で言うたら。
うんうんうん、
そこに不満もなければ
ですね、
うん、なんかいろんな人がおって、お店の中で、ガタガタガタガタやった人、うん、
ですよね、
それはそれ、
はい、
うん、エネルギーとしては全てプラスマイナスで言うとプラス、
そうですね、
うんうんうん、もうこの意味がみんな分かる分からへん、どっちでもいいけども、
はい、
ええんやけど、
はい、
全ての存在に感謝、
はい、
ここにしか帰れない、
そうですね、うん、
そこにしか帰れない、うん、
ですよね、
それで第3回にこだわったわけ、
うん、
そこにしか帰れない
、はい、
頭で考えて感謝とちゃうって、
そうですね、
そうや、うん、で感謝の心が宿るか宿らへんかって、うんうん、こんだけで言うと、
そうですね、う
ん、理屈なんかいらんねん、
うん、
そこに、
そうです、ね、
感謝の心が宿る、
そうですね、うん、
テクニック的なこととか、
はい、
理屈で解説、
はい、
レイメジクでずっとしとるように、こんなんいらん
ない
から
、
感謝の心が宿るか宿らないか、うん、それだけのこと、う
ん、ですよね、
うん、一般的な言葉で言うて感謝の心を持ちなさい、
はい、
うん、そういう言葉は違うからな、
そうですね、
持ちなさい、
うん、
だから俺らも誰に対しても思わへんし、
ね、
感謝の心が宿るか宿らないか、
ですよね、
うん、あとは何も考えんでもそういう風な自分自身のエネルギーの方向性、
う
ん、使い方、
そうです、ね、
勝手にそうなる言うだけやから、
う
ん、ね、テクニックとちゃうね、実際には、
ね、
うんうん、そのテクニックと違うものをこうやって人間学講座として、ね、喋ったわけやから
難しいですね、うん、さあ一般的には皆さん 感謝しましょうねとかね、
うん、
そういうようなね、うん、講座の方がいいんでしょうけど、
あ、分かりやす
いことじゃないですよね。道徳的なことやってるわけじゃないしね、うん、
もうほら霊媒塾で感謝しましょうとか言うた時点でアウトや
な、そうですよね
言わなないんかいと、
そうです
よ
ね、
そんなもん違う、うん、ね、感謝の心が宿る宿れ、それが奇跡の原点を自分がどこまで捉えとうか、うん、感じとうか、
そうですよね、
そんだけのことやから、
うん、ですよね、うん、
それを説明するのにもう何十回言うて
そうなんですよ、
やっとだけ、
そうなんですよね、うん、まあそんな感じですかね、
うん、うん、
黎明塾のテキストは番組ホームページで紹介しています。ホームページへのリンクは当番組の説明欄にリンクを貼り付けています。この番組の制作は日本人のふるさと旗の里スタジオ、音楽協力は平和文化教育に貢献が理念のミュージックスクールドリーム、企画配信は映像と出版をクリエイトする SOR 総理出版。以上でお届けしました。次回の配信をお楽しみに。